皆さんおはようございます。また改めて今日も参加してくださってありがとうございます。昨日の話参加してくださった方々がほとんどかもしれませんけども、最初ちょっと復習しながら今日は怒りについて、皆さん怒りについて今まで考えてきたことありますかね。皆さんどうでしょうね。怒りという感じ皆さん好きですか苦手ですか怖いですか、どうですか。印象って大切なんですね。どうでしょう、ちょっとウォームアップしながら、あとちょっとお祈りして今日のところ入っていきたいと思うんですけど、親しんでますかねそこの敵ですかねどうですか、ちょっと皆さん どういう感覚持ってますかね。私はすごく苦手だったんですね。で今でも得意ではないです。でもちょっとこう作業ですね、こういうことを学びながらこう実践、身近な関係での実践が多いんですけども、していくうちに向き合えるようにはなってきたかなっていうプロセスですね。進行形です。本当完成からほど遠い。でもやり始めてから数年、20年ぐらい経ちましたかね。割と自分って怒ってるんだなって。で前はこう怒ってる自分を受け入れることができなかった。クリスチャンになっても、で多分牧師になってからもそういう時期を私は経ていたかなと思うんですね。でその影響をやっぱりこう自分自身も受けたし、そして私たちは良い影響も悪い影響も自分の中だけで収められなくて、良い影響は流れていけばいいんですけど、悪い影響もやっぱり気づかない中でこう出ていっている、誰かにこう影響を及ぼしているっていうことにも気づいて、あこれは本当に神様が言われるみたいに良くないことだなと。で父はできるだけ恵みによって憐れみによって自分の中でこう解決してこう断ち切って、で願わくば良くない影響が断ち切られて、ここからイエス様によって良いものが私を通して私たちを通してこう流れていくように、神様福音を通してそこまで変えてくださるんだってことが本当にこう分かってですね、で今はそういうところにこう生きているかなって感じがします。で全く進行形の進行形で打率もあんまり良くないんですけど、願わくば5年ぐらいちゃんとバッティングをこう続けていけばこう打率を上げていくことができるのではないかというふうに私は思っているんですね。で小さな影響というのは積み重ねていくと大きなものになっていくし、できれば共同体でこういうことを少しずつ練習していけば、5年10年皆さん本当進行ってそれぐらいこうスパンかけていいと思うんですよね。でよく言われるのが雑草は努力しなくても育つというそうですね、ほっとけば育ちますよね。で厄介な存在になるんですけども、でもいい木はどうでしょうね。杉の木とかヒノキっていうのは時間かかりますよね。で私たちはやっぱりそれが良いものとしてもともと作られているので、雑草みたいにぐっとこう伸びないんですね。時間かけて、そして冬は冬なりに成長はないように見えますけども、根が張る季節だってこう言われていて、しっかりと春夏に向けて、目に見えないところで地道にこう根を張り巡らして、で養分をやっぱ吸ってるみたいですね。そして冬の季節の中で害虫が少しずつこう死んでいって、そして新しい芽が出てきても、安全にこう葉がこう開くようになっているみたいなんですよ。いろんな季節をじゅんぐりじゅんぐり巡ることによって、私たちのその内なる人のキリストの、また命の年輪と呼ぶんですけど、あのバットになるような木っていうのはやっぱり寒い地方で育ちますよね。青玉とかトネリコって言うんですか、もう本当にゆっくり育つんですけど、でも芯は硬いですね、そして簡単に折れない、そういう木になっていくって言われていて、それは全く私たちと同じだと思いますので、あのこういう学びをすると焦っちゃうこともあると思うんですよ。今まで何をしてきたのかなと思うことも、私もあの今まで気づいてこなかったことについてこう教えられるとちょっと焦っちゃうんですね。私もで、みんな多分そういう傾向性あるかもしれないので、焦らなくていいんですね。でゆっくりゆっくりするのが一番いいと思うので、でも確実に、でそのためには時間をかけて失敗しても OK です。皆さんそしたらまた気づかされていけばいいので、そういう気持ちで学ん でこれからの実践にこう向けていっていただければと思っています。で私も未完成の中から、取り組みの中から、今も分かんないこともありますけども、少しでもこう一緒にこう共有すれば見える世界も増えていくだろうと、そう思いながら分かち合わせていただこうと思っています。ということで今日前半は怒りで、後半は許しということで、どっちも難しいんですよ皆さん。どっちも難しいけども多分大丈夫だと思います。ということでこうどっかでつながっていくかなと思いながら、今 半日ですね、皆さんと一緒に時を過ごしたいと思っていますので、招いてくださってありがとうございます。また参加してくださっていることを心から感謝しています。短くお祈りします。神様、あなたが全てです。あなたが主導権を握ってくださって、あなたの下に佇ませていただいて、聖霊によって聞きたいと思います。願くば私たちの心が開かれて、雨戸が完全にこう神様の光に向かって開かれる中に、神様はあなたにしかできないことを御言葉と聖霊の働きを通して成してくださることを信じます。また一発で全てが解決するのではなくて、きっかけを神様が作ってくださって、そこから私たちの神と共に生きる旅路がまた始まっていきます。そのことを期待します。私たちの主イエス様にお祈りします。アメン。ですね、今日このレジュメ用意してきました。全部はできないんですけども、参考資料として、時々皆さん 見たら見られるといいかなと思って、少しオーバープリパレーションですね、ちょっといっぱい準備してきたんですけども、まだちょっとウォームアップが続いています。というのは、怒りについてちょっと慣れ親しむためになんですけども、最初のページ見てください。これ試験ではないので、誰もフランクアウト不合格ってことないのでご安心ください。ちょっと見ていただいてどうですかね。手を挙げなくてはいいんですけども、心の中ではちょっと挙手してみてくださいね。1がはい、2がいいえ、どちらとも言えないが3番目ですけど、怒りという感情は罪の結果として人間に存在する。どうでしょうね。怒ることは罪である。どうでしょう。イエス様は愛の神、救い主であるがゆえに怒ることはない。クリスチャンになると怒ることが以前よりは少なくなる。どうでしょう。どっちとも言えないでしょうかね。怒りに対する一番優れた対処法は我慢することである、どうでしょうか。皆様我慢型ですかね。怒りの処理方法としての一つの方法は発散法である。逆ですね、我慢と発散。で、神はクリスチャンにはできるだけ怒らないように進めている。どうでしょうか。これも怒りは鬱、怒りを人間関係の破壊の原因となりうるということですね。今の社会見てどうでしょうか。現代の日本で起こっている多くの社会問題や現象の震源地、原因は凍結した怒りである。フローズンアンガーとかですね、凍結した怒りなんて言われてるんですけど、どうでしょうかね。今いろんな犯罪も、あれあんないい人がどうしてこんなことをっていう時代、昔はなんとなく なるほどみたいな、あと今 あんないい人がどうしてっていうことがよくありますよね。ちょっと考えてみましょうか。関係づくりに最も大きな障害をもたらす要因は抑圧されてきた静かな怒りである。で、裏は時間がないのにしません。自己チェックという、自分はどうかということですね。怒っているときに自分のことを、あ、怒ってるんだなというふうに認識できているかどうかとかですね、そこは皆さん後でしていただきましょうか。時間があればゆっくりしたいんですけども、昨日は気づくということが大切ですよという話をしましたよね。怒ることがあっても、気づいているのと気づいていないのは全然違うし、気づいていないものを対処するってできないんですね。気づいて初めて分かって対処ができるんですけど、気づいてないときはそれにこう飲み込まれてしまう。気づけると支配することができるということになっていきますから、その怒りの奴隷状態で生きることはなくなってくるということで、気づきはやっぱり大切なので、自分の心の中にどういう感情が今生み出されて、それが横行しているのかなという状態に気づけるということは、もう勝利の5割7割を得たと一緒だって話を昨日しました。ということで、皆さん今ですけども、またリビューしましょう。一番、怒りという感情は罪の結果として人間にあるのか、どうでしょうね。皆さん、もともとあるんですね。もともと神様は怒りという感情を人間に与えてくださっています。感情は良いものです。神様はご自身の情緒感情を人間に分配してくださったので、すべての感情は良いものです。怒りも悪いものではないです。ただし、果物のように腐敗することはあります。そこは気をつけないといけないんですね。だから今日はそこちょっと注目点になってきます。すべての感情は良いもので、ギフト、怒りもギフトだと理解しましょう。ただ腐敗したときに、サタンの手の中で操られるととんでもないことになるっていうところを今日少し見ていきます。 怒ることは罪である。いや違いますね、怒りはそのものは罪ではありません。今日エペソ書を見ますけども、怒りを怒りなさいっていう命令形です。実は日本語ではそこまで書かれてないですね。で、分子構造と言われてますけども、怒りなさい、怒ることは奨励されてます。でもどういう怒り方なのか、そこがテーマになっていきます、はい、でイエス様は愛の神のゆえに怒ることはない。皆さんこれはどうですか。イエス様はどうでした、怒りましたか、怒りませんでしたか。怒りましたね。福音書にちゃんと書かれていて、イエス様は怒りました。今日中部の方が癒されたときに、パリサイ人たちはですね、安息日にこんなことしたって、全然その中部の方がどれだけ苦しんできたかっていうことも考えずに、安息日にイエス様は何をするかっていうところに注目して言いましたよね。イエス様はちゃんと答えられましたけども、イエス様怒ってたと思いますか。怒ってました。もし自分自身がその時に中部の患者の方であったと想定しましょう。で、その時にイエス様が怒りも全くなくね素通りされたら、皆さんどうですか。イエス様怒りを表現しなかった、どうでしょう。皆さん嬉しいですか。あ、イエス様って立派な人だってなりますか。ならないでしょ。怒りが出てきません。どうしてこのことに対してあなたは怒らないんですかって言わなくても思う、感じますよね。大切なことです。イエス様の怒りは健全で正しい怒りです。逆に怒るべき時に正しく怒りを表現していないことを神様は旧約聖書で咎めています。なぜ同胞が苦しめられていることを傍観してただ見てるのかって、どうして怒りを感じないのかって、どうしてその怒りから健全な働き動きをすることができないのかって咎めている箇所があります。ですから特にクリスチャンが怒りを感じて正しく表現すべきときに表現しないということ、神様は罪だと言ってます。逆に表現することは非常に重要だって言ってるんですね。表現の仕方には課題が出てくるかもしれませんけども、大切なことです。クリスチャンになると怒ることが以前よりは少なくなる、これはどうですか皆さん。なりますかどっち、 なるって言い方もいるし、ならないって人もいるかもしれない。どちらとも言えないかもしれません。こういうことは言えます。だんだんだんだんその自分のプライドが傷つけられたがゆえに怒るということは、減退したりとかその期間が短くなるというのはとってもいいことだと思いますけども、逆に自分がこういうことで怒ってるんだと気づく頻度が増えるので気づきは増えていくかもしれません。自分がそうでした。あ、自分は結構穏やかな人だというふうに言われてきたし、自分も信じ込んでたんですね。実はそうでないということが分かってきました、クリスチャンになってから。ですからちょっと自分に対して偽っていたんだなってことが分かりましたので、まあ、クリスチャンになると正直になるので、自分の感情について怒ってるのに、いや別に怒ってないってことはなくなるんですね。あ、怒ってるんだっていう気づきに変わりますから、ちょっとこれはどっちとも言えないかもしれません。で、我慢するっていうのは良くないことですね。抑圧は自分自身の肉体にも影響を及ぼしますし、抑圧されたフローズアンガーですね、凍結した怒り、静かな怒りっていうのはもう一つの自分の人格になるって言われてるんです。もう一つ自分の人格になりますから、あの怒りが累積蓄積していくと、もういつも怒っているその人格になっていったり、病気を併発させたり、特に人間関係に影響を及ぼすって言われていますから、抑圧はダメです。ただ私は抑圧ずっとしてきました。でも妻は気づいてました。私は気づいていなかった。ちょっと嫌な話なんですけども、でも気づかされてよかったなと思います。発散はどうですかね。まあ、発散は別の言い方だと暴力になるんですね。これはダメですね。でも我慢も発散も同じです。どっちに出るかは人によって変わるし、あと怒りの表現の仕方は大体これ学んだ結果ですね。自分の家族、だから親がどういう怒りの処理をしてたかっていうところと結びついていることが多いので、そこで社会的生き方ですね、まあ、家族で学んできたところがあると思うので、まあ、自分の両親がどうだったかって見ると自分が見えてくるってことがあるかもしれません。あと神はクリスチャンはできるだけ怒らないように進めている、そうですね、間違った怒り方は、やめるように進めていますけども、正しく表現することは進めていると思います。怒りは鬱、怒りを人間関係の破綻となりうる、崩壊となりうる、そうですね、その通りです。皆さん、現代の日本で起こっている多くの社会問題や現象の震源地、原因は凍結した怒り、全てはそうだとは言い切れませんけども、かなり影響はあるということは否めません。 関係づくりに最も大きな障害をもたらす要因は抑圧されてきた静かな怒り、フローズアンガーだということも、これは事実です。よく言われるのが、家族共同体、社会でもそうなんですけども、人間関係の絶縁体となりうる原因ですね。昨日の話だと、その土地の中に良くないものが含まれていて、悪とか汚れ、それが撒かれた種が発芽しても根が枯れてしまったりとかする、その悪いものを取り除きなさいと言われている中の一つが、このフローズンアンガー、凍結した静かな、抑圧された、取り扱われてこなかった怒りなんですね。でそれが岩盤になっていくって、だから種がまかれても、そこには良質の土地がないので、種が発芽しなかったり根が張らないということですけども、絶縁体っては何かって、命を閉ざしてしまう、だから関係の間の壁っていうことですね。簡単に言うと、フローズンアンガー、抑圧された怒りっていうのは絶縁体になります、人間関係の、ですから家族や共同体が健康的な家族、命が流れ合っていく家族になるためには、もしそういうものがせき止めているならば、怒りがね、それをやっぱり解決していかないと、そこは流れないんですね。どんなに愛し合おうっていうことが分かってても、事実心の中にその絶縁体となりうる、取り扱われてこなかった怒りの感情がこうそこにしこりになっていると、やっぱり霊の世界って言っても事実ですから、物理的な世界で、ね、これ私の手はこれ以上いかないですよね、せき止められているので、心も一緒なんですね。物理的な世界と目に見えない霊の世界は一緒なんです。霊の世界で見えないから、いや大丈夫だって話ではないんですね。霊の世界でも怒りがもう凍結してしまっていると、そこは命が通過しません。ですから共同体が健全になっていくためには、各々がやはりその凍結されて取り扱われてこなかった怒りの感情があるとするならば、あるんです、みんな正直言って、私もありますから、それはやはり認識して神によって取り扱っていただいて、実際それを取っていただく、壊していただく、すると流れていきます。で流れたら分かります、で分かるんですね、もう本当に心の世界っていうのは分かります、もう流れるって分かります。ただせき止められているとそれも分かります。ということで、これ私たちにとってとっても大切なことだなというふうに思います。で皆さん、今日こういうプリントを差し上げました。このプリントも数回読んでみてください。うちに帰ってから、怒りという、徳か悪かっていう副題が書かれてますけども、これいい本です。皆さん絶版になってるんですけど、どっかで探してみてみてください。で前半の一部だけちょっと読もうと思う。なぜこの今日取り扱っていることが大切なのか、そして許しとも関連性がありますから、そういう形で今日怒り、許しという形で進めていこうと思っているんですね。前半ちょっと読ませていただきます。怒りはどう理解したらよいのか、どう対応したらよいのかを誰も教えてくれない感情の一つです。理解対応の仕方がわからないので、それによって私たちの成長はしばしば妨げられます。怒りの感情にコントロールされた私たちは、不安と多くの不健康な罪意識で悩まされます。それで怒りを否定的なものとして見る傾向があるために、それを何としてでも避けたり抑えつけたりします。このようにしている限りは、情緒的にはいつまでも未熟で成長することができずに、不必要な問題を起こします。この怒りに対処できるまでは、真に人間らしくなれないのです。ちょっとキーワードは、真に人間にはなれないのです。怒りは成熟するため、健康な人間関係を作るためにも絶対に欠かせないものです。それは基本的に大切な感情であり、いつも罪意識を持ってみる必要はないのです。もし上手に表現され対応されるならば、それは一つの徳、すなわち身に備わった品性とまで呼んでますであり、そう理解されることが必要です。本当にいっぱい読みたいんですけど、多くの場合怒りについて理解されていないし、ましてやそれに対してどう向き合って対処処理していいかわからないがゆえに、そのままにされたり抑圧、すなわち怒りという感情は私たち人間にとって厄介だと思われている感情、もしくは恐れを抱かせる感情だっていうんですね。皆さんそう思いませんか？得体の知れない、コントロールできない 存在のように思えてしまう、皆さんどうでしょうね、だと思います。ですから向き合うことが怖いんですね。それはクリスチャンになってからもそうだと思います。私はそうでした。今もそんなに得意ではない、怖いんですね。どうすることもできないって思いがやっぱりあるんです。でもこれ皆さん人間の普通の万民が持っている感情なので、自分だけではないって思うだけでもちょっとストレスが血圧が下がるんじゃないかなと思うんですね。で、古代のその人々っていうのは海を恐れてたっていうんですね。どうしてかっていうと、海って荒れると怖いですよね。どうすることもできない、聖書ってすごいんですけど、マルコの福音書の4章に、ガリラヤ湖が荒れてしまって船がもう沈没そうになってた時に、弟子たちがイエス様が友のところで寝てて私たちのことを心配じゃないんですかって言われましたよね。まあ、心配だったんですけど、立ち上がって泣き状態にさせたじゃないですか。イエス様は私たちの心を支配することができますから、私たちはもう恐れることはないと思います皆さん。そして4章から5章に行くと、ゲラサ人が出てきますね。悪霊に取り憑かれていた人物、誰もその人を治めることができなかった。で、その人の中には怒りがどういう形で出てたかって、自傷行為だったですね。自分自身を打って傷つけて人々に対しては凶暴にということで、その内側にあったもちろん悪霊の影響の中で怒りとか不満とかそういうものが鬱積して凝り固まって、自傷だけで終わらずに他者に危害を加えるような存在が鎖につながれていたけども、イエス様との出会いの中でイエス様が治めてくださって、正気に帰ってイエス様のお供をしたいって言われた方、ただ自分の実家に帰って、デカポリスって言いますけど、イエス様がどんなに憐れみをかけてくださったのかっていう、イエス様があなたにしてくださったことをあなたは自分の痛みから過去からそれが癒されたものとして語っていきなさいということで、完全にイエス様の恵みによって治められて許されて、そして社会人として正気になって人々にイエス様を伝えていった。で、私たちも実はそうなれるんですね。で、自分の力では怒りを収めることはできないし、私がよく言うのは我慢でした。自分の意志の力で、クリスチャンの美徳というところで、クリスチャンはこうあるべきだという自分に課した課題を一生懸命我慢することで、その怒りの感情に蓋をして、自分は怒ってないんだっていうふりをして、でも近くにいるものはもうこの辺からですね、あの火山のようにですねこう煙がこう時々こう出てるのが分かってですね、硫黄の匂いがしてですね、これは硫黄だってちょっとそういうふうに言ってましたけど、そしてだんだんだんだんこう激震というかね、私だけ分からなかった。でも神様気づかせてくださる、くれる、まあ、妻がいて、まあ、そこからの取り組みでよかったなと思います皆さん。ということで、気づいていない時ってやっぱり怖いんですね。自覚症状がない。でも気づかせていただくっていうのは大きな恵みで、ですから今日は一緒にこう怒りの感情、悪いものではないっていう前提に立って、ちょっとイエス様によって勇気をいただいて、自分自身のことをこう正直に見ていけると、またここから大きな神様からの与えられる天気、新しい春が来ると私はこう思っているんです。で、パウロも激しい人です。皆さん嬉しくないですか？パウロも激しかったんだバルナマと喧嘩したでしょ皆さん、でもだんだんだんだん旅の中でパウロも変えられていって、最終的には和解という時が与えられて、時に離れていいんですね。取り扱われてお互いに、そして神の時に再会して抱き合う関係になったって。ですからクリスチャンがあんまり急速に許せていない感情があってはいけないんだとかですね、早くあの人とこういう関係にならなければいけないと思っちゃうんです。で、その思いは全部否定しませんけども、時間をかけていいんじゃないか。で、おのおのやはりすべき取り組みがあるので、こういう学びをして静かに5年10年ってスパンを考えて、そしてこう行くと神の時が来ますから、あんまり自分たちの手で急速にっていうふうに焦らなくて、まあ、いいだろうなと思います。そしてパウロもそう言ってると思います。で、今日中心的に見ていきたいところはエペソ書なんです皆さん。エペソ書は共同体の話ですから、 神の力によって恵みによって健全な共同体家族になろうって、それが人間回復なんですね。真の人間になれるんです皆さん。で、福音っていうのは私たちを真の誠の神が願った人へと作り変えてくれる福音です。だから本当の人間になるっていうのは素晴らしいテーマだと思います。そして本当の自分に回復していきます。ただし怒りが変な形で累積して蓄積されていくと、その真の人間に回復するプロセス、その過程を妨げてしまいます。だから気をつけましょうという話なんです。で、4章を今日見ていきます。はい、今日の箇所だけ見ます、はい、読みましょうか。ですね26節と27節だけになっていきます。怒っても罪を犯してはなりません。日が暮れるまで憤ったままでいてはいけません。まあ、理由が書かれてます。どうしてダメなのか。それは悪魔サタンに機会を与えないようにしなければいけないからだ。すなわちどういうことかっていうと、怒りという感情を間違った形で抑圧したり発散をしていると、そこに必ず忍び込んでくるものがいるっていうこと、誰ですか。サタンです。皆さん、サタンは必ず隙間に入ってきます。蛇のように入ってきて利用する。何のために利用するか。自分のためです。で、サタンの専売特許は何かっていうと、最終的には破壊です。サタンの名前は嘘をつくとか告発するとか、一番は破壊、良いものを破壊するっていう名前です。名前の通りに行動します。で、巧妙にしますから気をつけないといけないっていうことなんですね。ですから怒りという感情はパウロに言わせると、まあ、神がパウロに言わせてるんですけど、サタンが一番利用する感情なんですね。だから気をつけないといけないよっていうことです。だから今の現代社会だけではないんですけども、この反社会的行為の背景には何があるか、ただその隠されている静かな怒りなんですね。で、サタンが利用する。で、見ていると自己破壊、他者破壊っていうのが社会では横行していますから気をつけないといけないんです。で、この3ページ目の私のプリントに、私なりの訳をちょっとつけてみました。別にここに書かれている聖書でもいいって意味じゃないんです。ただ言語で書かれている強調点をちょっと強調したんですね。それは怒りなさいなんです。でも逆説ですね。罪を犯してはいけない。日が暮れるまで憤ったままでいてはいけない。悪魔に機会を与えないようにしなさいということで、怒りなさいっていうことなんです。皆さん、ですから神様は怒りをそのままにしておくことを良いことと思ってないんですね。何かはしなさい。ただ抑圧と隠すことと発散はダメですよと。で、見ていると神を知らなかった私たちはどっちかに傾きません？ちょっと昨日言いましたよね。自己理解、自分がどういうものかって裁くことなく変な評価を下すことはそのまま見ること、理解することは大切だって話をしましたよね。自分はどっちに傾きやすいですか。発散が、手を挙げてもいい、挙げなくてもいいですけど、挙げたい人は挙げてください。見てください。発散型だっていう人いますかね。いいですよ。それは口でもそうですし、いいですね。抑圧型はいますかね。なるほど。私は抑圧型なんですね。ですから妻と、まあ、最近はちょっと少なくなった前なんかはですね、喧嘩するとですね、冷戦ですね。で、かなり言われたんです。もう本当にそれは辛いって言われて、そこから 目から鱗で、あっと思って考え直しをしたことがありましたけども、抑圧型なんですね。発散する人もいます。で、親はどっちだったかって、母はどっちかっていうと発散型、父は抑圧型、私両方得てあの、裁くことなく評価することなく、あ、そうだったっていうことで皆さん十分なんです。本当それでいいんですよ。どっちに傾くかは人によって違う。また学ぶことですから家庭環境で変わってきますけども、でも出どころは一緒なんですね。で、私たちは怒ってもいいわけです。で、怒るんです。ただ表現の仕方気をつけなさいということを言っています。ここで言っているのは怒りを表現しなさいっていう言葉で言い換えていいと思います。ただ抑圧、発散という表現は良くないというのは、その発散型をずっと続けていくとその人になっちゃいます。で、そこから良いもの生まれないので破壊になりますから、表現で、表現は痛みを与えはないわけではないですけども、破壊はしません。手術と一緒です。 お医者さんもメスで人の体に傷を入れますけども、傷を入れるためじゃないんですね。あの破壊のためじゃない、癒すためです。で、私たちは痛いんだけども癒しにつながって回復に行きます。で、私たちも一緒です。怒りを適切に表現してもやっぱり痛むんです。でもそれは痛みをお互いに受けるためではなくて、痛みは通るんだけども癒されて、より健全な健康的な喜べる、家族人々へと変えられていくっていう希望を持って、知恵深く神と共に、表現することを学んでいくっていう練習です。で、今まで発散型の方はそれやっぱりちょっと神様に助けていただいて表現に変えるってことをやっぱりしなければいけないと思うんですが、こういう練習があります。後からちょっとやっていきましょう。で、今日質問のところに神様は怒るのかどうかっていうことですよね。で、今日はあの怒りは、怒りという感情はプレゼントだって私言いましたっけ。言いましたね。ギフトなんです。で、神様は怒りますか、皆さん怒りますね。旧約聖書に怒りって出てきますか。怒るべき時に怒ってません。そうですよね。本当にこう無慈悲に人を見てたり軽蔑してたりするのに神様が黙ってるってことは絶対ないですね。イエス様は神であって人として地上に来られて、神を私たちに解き明かしに来ましたし、本来あるべく人間というのは私の中に見ることができますよ。ちゃんと怒りをイエス様表現されたじゃないですか。ある方が怒ってくださったことによって自分が癒されるってあるんですね。ありますよね。すなわち本当に理解してくださって、同じ気持ちになって立ってくださっているんだってことが、問題が解決しなくても癒しにつながってないですか。ありますよね。私もある方の話を聞いて、私はですね、そこでもちろん激怒はしませんけど、それってつらかったでしょうって聞いてる方もちょっと苦しくなってくるね、頭にくるねって表現したことがあって、でそれでその方はちょっとこうグッと来てですね、あ、そのことだけでも自分は十分ですであるかのような言葉を使ってこう表現してくださった方がいました。一緒の気持ちになって激怒するわけじゃないけども、それって本当に良くないことだね、まあ、その方は状況が変わらなくてもそこで励まされたってあるんですけども、あの怒りを適切に表現したり共有することによって豊かな人間になれる、品性だって書かれてました、さっき。本当その通りだと思います。神様は私たちのように罪がありますが、私たちは激怒したり過剰に反応してしまったり、そしてまた人を粉々にするまでやってしまうということが、まあ、事実あるんですけども、神様の怒りっていうのは安定した怒りなんですね。で、神様の怒りのことをオーゲイって新約聖書では言われていて、いろんな説明の仕方があるんですけども、これは絶対良くないんだっていう、この曲げることがない姿勢なんです。すなわち誰かが軽蔑されていたらそれは良くないことなんだっていう、分かりますね。ですからそこではそれは良くないよって、やってるあなたもダメになるし、されてる側ももうそれで壊れてしまう、だからそれはその行為は良くないんだっていう、その事実に基づく感情なんですね。ですからそれは安定してます、それは良くない。で、人間の感情っていうのは罪に絡んでいるので、スーモスって言葉、スーっていうところも、うわ、もう激情してしまうようなね、それは良くないんです。神様の怒りっていうのはその良くないことに対して持っている態度なんですね。で、神様はそれを神の形に似るように作られた人に私たちに与えました。すなわち人間っていうのは地上における神様の代理として神のご性質をもう一度イエス様によっていただいて、そしてそれを適切に表現して生きていくものとして今教会は生かされているんですね。で、私たちは知性だけではなくて、知性によってちょっと変な言葉ですが、この情緒が再教育される、再形成されるっていうプロセスの中に教会はいます。すなわち怒りは良くないんだっていうふうに間違って教えられてくると、あ、隠すしかないじゃないですか、ね、そしてずっと我慢してるから発散とかでバーンってしちゃうんですよね。とんでもないところで、例えば別にそんなに荒れることもないんで車乗っててもちょっとしたあれで買ってきてガーンってするっているじゃないですか、あのバーンってね、あれはどっかでずっと溜めてきた怒りをそこに出してるなと思うんですよね。それは神の性質からほど遠いんですけども、私たちは地上でやはりこう管理していくっていうことが本当に必要なのかなって。怒りは悪いわけじゃないです。 悪いっていうともう隠すしかないので、どっかでは発散するんですね、切れてしまう。でそれはクリスチャンである私たちは本当に気をつけて、神が怒りを表現されるように適度に適切に、そしてお互いに良い関係になることを目標にっていうのは、ですから昨日こういう言葉を使いました。私たちが本当に神様のご性質に預かれるとは幸いなこと、でも神と共に作業はしないといけないんですね、自動的ではない。そして本当に成長、キリストにあって形成されるということは意図しないとダメなんです。さち行き当たりばったりで、あ偶然こうなったっていうのはないです。皆さん行き当たりばったりっていうんですね、それはダメなんですね。目標を定めるんですね。もし自分にとって今までやはり怒りについて知らなくて、自分は周りの人たちがやってるようにやってきたっていうならば、あ自分はやめようという決心ですね。でここから私は神によって再教育されて、リトレーニングされて、そしてこのことに気づいて練習をしていく。で私も怒りについては表現することを今学んできているので、10年ぐらい経ったので、自分が怒っているときに分かるし、でそれを適切に例えば家族の中で表現する、もしくは、家庭外で何か苛立つことがあって、家に帰りますよね。前の私だったらそれを隠してるんですね。でも家内は玄関入った瞬間に分かるみたいです何かあったってすると向こうは気になるわけですよ。何かあったに違いないって、でするとちょっとしたと私がイライラするから分かるんですよね。でその影響がいきますよね。今は表現する、実はこういうことがあってすごく自分にとってはちょっときつい言葉でね、苛立っていて、本当に時には頭にくるんだみたいな妻には言うんです。でなぜするかっていう意図があるんです。別にそれをした人の悪口を言うことが目的ではないんです。ですからなんかこうガス抜きをしなさいって言うじゃないですか。ガス抜きも意図してないとガス抜きの変な習慣がついてしまいます。噂話で終わっちゃう。よく聞くクリスチャンでも言うんですよ、ガス抜きをした方がいいよって。あれは間違ってます。意図してやらなければダメです。なぜ私をそれをするのか、じゃなければ単に噂話、神様を知らない人たちと全く同じ会話になっちゃうんですね。でそこではその習慣が逆についてしまって、もうそれをしなければ生きていけない、全くそこでは成長せずにただそれだけをし続けていく人生に、いとも簡単にクリスチャンでも変わっちゃうんです。それはダメなんですね。十字架のイエス様それを止めに来たわけですから。で私はなぜするかっていう時に、話をする相手をちゃんと選びます。このことについてはこの人と話はしてはいけないって、立場上とかその人はこのことについてはあんまりちゃんと受け止められないっていうのが分かっていればしないですね。まあ、特に夫婦ならばクリスチャン同士っていうこともあるかもしれないし、そうじゃない方もいるかもしれませんけども、妻には正直に話をする。ただ妻がこれは聞く必要がないし過度なストレスを与えてしまうっていう時が感じられれば私はしないんですね。その代わりもうしっかりとした信仰者、私を信頼している人に話をして、そこでこう解決していくっていう、すなわち私はこの怒りをそのまま溜め込んでおくと、何ですか、サタンがつけ込んで悪いものに変えて、で怒りっていうのはちょっと後でこの話ゆっくりしますけども、破壊するんです。必ず気をつけないと、自分を破壊するか他者を破壊するか両方なんですね。両方やってしまうんです。すなわちサタンが必ず絡むんです。でサタンは壊すんですねですから気をつけないといけないということです。ちょっと戻ります。神様は怒る方、その怒りを私たちに与えました。でこの怒りです、皆さん時々こういう質問をする方がいるかもしれません、神様は永遠の愛のお方で私たちを愛しているにもかかわらず、どうして裁きを下すんですかということです。裁きっていうのは正当なその悪に対する制裁、そこには怒りがあるんです。それが王芸なんですね。で時々愛ならば怒りっておかしいんじゃないですか、相反する性質じゃないですかって聞いたことないですか皆さん。もしくは自分の中でもその辺整理ついてるでしょうか。神は愛である、許す方である、でも怒りの方でもあるっていうね、両方でしょ。相反することがなぜあるのかって皆さんどうですか、考えたことありますかね、これこう考えていくとなんか整理がつくんですね。 神様は愛の方です。ということは、その大切な愛、また人間関係っていうのは愛の表現なんですね。で、人間になっていくときには関係が絶対必要なんです。魚にとって水は命ですよね。人間にとっての命っていうのは神との関係と人との関係と言われています。ですから人間にとっての命は関係なんです。愛の表現です。愛が表現されて分かち合われて共に食して成長する、一つの愛によって一つの愛に向かって伸びていく、それが人間なんですね。で、それを壊す原因ってあるじゃないですか。罪なんですね。罪というのは神が良きものとして人にギフト、プレゼントしたものをことごとく蝕んでいく原因なんですよ。癌と一緒です。で、神様は愛であるがゆえに徹底的に良いものを阻んだり壊したりする原因に対しては怒るんです。どうして？全てが破壊されるから。ということは、真実な愛の中には正当な怒りというものが存在していなければ本当の愛じゃないんです。本当そうなんですね。で、ちょっと話を発展させますけど、私はどっちかっていうと優しいっていうふうに言われてきた人なんですね。自分で言うのも嫌なんですけど、でもで、やっぱりそうかなと思う時もあったりね。まあ動物と一緒に暮らしたこともあるんですけど、まあ、とにかくそれはそれとして、でも自分の中でその優しさっていうのがちょっとなんかプライドになってしまってて、優しいっていうことは怒らないんだ。わかります？優しさと怒りっていうのはどうも相反することで一致しないんですね。で、そういうこともあってですね、怒りがあってもこの優しさというイメージがあって、それを壊すわけにいかないし、自分の中でもこう矛盾が生じるような形でそこに置きたくなかったので我慢してたっていうのがあるんですけど、それはでも本当に優しさじゃないんですね。肉が作った優しさなんですよ。肉が作った優しさ、愛っていうのはバランス悪いんですね。自分の力で作っているイメージの愛とか優しさっていうのは非常にバランス悪くて、片いどっちかになっちゃうんです。でも聖霊が生み出す優しさとか愛っていうのはバランスよく全てを含んでいるので、聖霊によって形作られていくキリストの愛の中には本当の愛があって本当に怒りが存在しているということです。ですから人が虐げられていて黙っていられない、大切なことです。ただそれをどう表現するかっていうのは、それは知恵と呼ばれています。聖霊によってどう破壊的ではなくて、それが収められて新しい形になっていくのかという言葉で考え抜いて行動していくようになります。それが愛なんですね。まとめるとこういうことです。私たちの中に自分たちの体が健康に維持されるために、皆さん神様いろんなものをもう中に収めて作ってくださいました。免疫ってどうですか？傷ついてばい菌入って、それに対して急に白血球が増えるんですか？お医者さんとか誰かいますかね、この辺にね。増えるんでしょ。で、その目的は何ですかね？ばい菌をやっつけて撃退して健康に守るためです。怒りはその目的だということです。良いものを守る、良いものを壊す不法侵入があった場合それに気づく、それ痛みと一緒です。痛みっていうのはこの肉体の中で何か良くないこと、不健康にさせる原因があるってことを示すものです。怒りも一緒です。痛みと一緒です。何か自分の健康をその壊すものが入ってきた、近くにあるってことに警告音ですね。それが怒りなんですね。で、愛を守るものだと、そう皆さん理解していただきたいんです。神はその完全なご性質を持った方です。ですからプライドが傷つけられてバーンとする方じゃないです。これをそのままにしておいてはよくない。ですから預言者を通して警告を鳴らして気づかせて、そして神の憐れに帰るように促した。時には怒りでバビロン捕囚に70年間行ってきなさい、破壊のためじゃなかったんです。新たな人に回復するためで、まあ、あれは実際ポート息子の帰郷の話と全く一緒で、あれはサマリーなんですね。旧約聖書で神が民を取り扱ったあの愛の働きを要約した形で語られてますけども、何度も何度も怒りを、ね、神様は下すんだけども、目的は帰ってくるため、憐れみを受けるためだった、そういうふうにこう言われて います皆さん。ということでこの怒りです。
神様は良くないものを破壊する恵みとして与えてくださったということです。ですから怒りは破壊するんです。破壊する力なんです。何を破壊するか繰り返します。愛を壊すもの、人間にとって大切なものを壊す原因に対して向けられている破壊的な力で愛を守ります。関係を守ります。人格を守ります。健康を守る。ちょうどお医者さんがその大切なその臓器の中にがんを見つけたときに何に向けてその何ですかね、その光を当てるかどうかということですよね。良いものを守りつつ守って良くないものに向けられて、もしくはメスでその分を取っていく、それが怒りだということです。それが怒りの機能なんです。それはギフトとして人間に神様は神の形に似せられて作られている私たちに与えられたものです。皆さんそう理解すると皆さんどうですか。怒りを感じるというのは痛みがあることでして、痛みがなくなったら皆さんどうですか。問題起きてくるでしょ皆さん。それと一緒ですから、怒りをまずそのようにギフトとして見るということがとっても大切だということです。それだけでも変わりません皆さん。そうですよね。ですから怒りの友になりましょう。なければいけません。私たちが健康に生きていくためには絶対に必要なものだということであります。そしてでもここにですね、罪を犯してはいけないって書かれてますね。で罪を犯すっていうのは、ここでは発散ですね。すなわち怒りを発散すると、怒りの目的は破壊ですから、ますます変容してどんどん壊す力になっちゃうんですね。野放しにすると、良いものを守るためのその力じゃなくて、良いものまで壊していくその破壊的な力、それを暴力と呼びますになります。そこにサタンが絡むからですね。ああ、じゃあ我慢しよう。我慢しても破壊力は続いていきます。自分に向けられた破壊ですね。すると本当にこう自分がその人間として成長することを阻んでいきます。壊していきますから。ですから霊の世界も壊れていきます。肉体も壊れていきます。血圧にも影響を及ぼすって本当にあるみたいで、これ本当医学的にも本当に言われているんですよ。ですから今フランスなんかでもマインドフルネスという言葉を使って、宗教的要素全部省いてでも良いことを黙想することによって健康を維持していこうという働きもあるみたいですけど、私たちはもっと良いものが神様に与えられていると思います皆さん、ということで、そしてこの さっきあのそうですね、この、 あのレジュメありますけども、ちょっと端折って今日やってますので、あんまりとらわれていくと今どこにいるのかなってことになるので、あんまりとらわれずに私の話を聞いていただければと思うんですけども、さっきサタンの話をしました。怒りについてこういう表現が出てくるんですね。日が暮れるまでに解決しましょうって。いや、皆さんどう思いますかね。この怒りについてパウロはですね、表現しなさい、でも罪を犯してはいけない、そして日が暮れるまでにどうにかしなさい、でサタンが利用するからってこう来てるんですけど、皆さんこれどう理解しますか。日が暮れるまでっていうのはもう手遅れだって人いっぱいいるかもしれないし、私もそういうことでしょうかね。それのもう 別の話でしょうかね。どう思いますか。ちょっと皆さん、私ずっと喋ってると皆さんも疲れると思うので、ちょっと表現してみてください。どうですか。あ、なるほど。今できるだけ早くっていう言葉が出てきました。ありがとう。その方どうですか。あ、なるほど。サタンに利用される前に、できるだけ解決しましょう。その方どうでしょう。いいですね。暗くなる前に自分の心が暗くなる前に。でもちょっと今面白い表現だったなと思ってちょっと使いたくなりました。なるほどなるほど、ありがとうございます。なるほど、支配し続けられないように、それもいいですね。いろんなヒント私いただいてます。皆さんどうですか。その他、 怒ったままで寝ると絶対良くないって経験上そうだなと思います
そうですね、まあ、これ日が暮れるまでっていうのは絶対日が暮れるまでっていうことではないと思います。できるだけ早く、別の言い方をするとそのままにしておいてはいけないっていうふうに言うといいかもしれませんし、支配し続けられてはいけない、完全にサタンの虜になってはいけない、すなわちなるからということです。皆さん、ほっとくとなるんですね。ですからほっておいてはいけませんよっていうふうにちょっとこう考えるといいと思います。別の言い方は野放しにしてはいけない、もう一つはそんなの軽いことだっていうふうに軽く扱ってはいけない。軽くないんです。皆さん、本当にサタンって利用するんです、これ本当分かりますね。そういうことなんですね。もしくは無視してはいけない、気づかないままではいけないっていうことだと思います。でサタンが必ず利用するっていうことなんですね、やっぱり自覚症状を与えない病気って怖いっていう話をちょっと令和として使いましたけど、怒りも一緒です。気づきにくい、あとクリスチャンになってからもですね、ちょっと間違って理解してた、怒りを感じるってクリスチャンらしくないからダメだって私は否定していると、今度怒ってる自分に気づけなくなってしまったっていう、怖いんですよね、あとはこういうのもあります。皆さん、怒りの感情を押し殺すことによってですね、さっき真の人間になることを、邪魔するっていう表現出てきたでしょ、どういうことかっていうと、怒りの感情を否定すると押し込めてしまうと、実は他の感情も同時に死んでいくんです。
怖いですね。ですからこの間何のあれでしたメッセージで、そうだ、フランス人のジン・バニエっていう、ヘンリー・ナウエンって方の本読んだことありますか。ヘンリー・ナウエンをですね、ラルシュ共同体って重度障害者の施設にイェール大学とか有名な大学で教えられていたナウエン先生に声をかけてお呼びになって、最終的には人生の最後ラルシュ共同体で重度障害者と過ごしたナウエン先生 のボスというか上司の方で、許しっていうメッセージを語ってて、ちょっと聞いてからこっちに来たんですね、でその先生がまあ、犯罪を犯した方のところに、格子越しというか鉄のね、話をしてたんですが、その相手の目が完全に死んでて、表情も死んでて、で多くの場合先生もいろんな方々とその鉄の間から手を出して握手するんだけども、その時は避けたっていうんですね。その瞬間何が起こるか、それぐらい死んでた。でその方の中には凍結した怒りがあって、それは目で分かったっていうんですね。ちょっと他の感情も死んでる、でそれが本当の人間になることを妨げるっていうことで、喜びが感じられない、悲しみが感じられないっていうこともあるんですけど、それはおそらく可能性として怒りが押し殺されていると、それも同時に一緒にこう死んでいくっていう、本当そうなんですね、ですから神様との近い臨場感っていうんですか、感じられないっていうことも、もちろん感じていることが全ていいわけではないんですし、また四六時中感じているってこともないので、ただそれがあまりにも遠いっていうことがもしあるとするならば、ちょっとした作業としては自分の怒りあるならば出していいし、表現して、すると他の感情、喜びとか悲しみも同時によみがえっていくっていうことがあるんですね。でそれはすごく大切なことで、で話がポンポンポン飛んでるかもしれませんけども、ちょっとつなげてるつもりはあるんですけど、詩編皆さん好きですか。詩編、150編まであります。そして聖書のど真ん中に来てるっていうか、意味があるみたいです。そして例えばそうですね、カトリックの制度の中でも聖書の言葉ってこうラテン語に訳されていたので、一般庶民が読めなかったって言われてますよね。でもなぜか、これは私は専門ではないんで専門家から聞いた話なんですけども、詩編だけはどの時代でもその母国のその人々の言葉に訳されてたっていうんですね。嬉しくないですか。ということはそれだけ 人間として大切だっていうことを神様はご存知だったし、これだけは与えなければいけないっていうことがあったんじゃないか。そして詩編っていうのは歌だったんですね、皆さん。あれあ、そうですよね、縦ごとね。で、皆さん歌好きですか？歌聞いてると涙が出るって ないですか？例えば私は、まあ、被災を経験したものなんですけども、うさぎ恋しかの山ありますよね。あれ、まあ、クリスチャンの方が作られたんですよね。あれ聞くときにもう涙が止まらなかったとあるんですけど、実は音楽って人間にとって一番古代の言語だそうです。すなわちもう人が作られた初期からもう音楽はギフトとして与えられていたと言われているんですね。ですから旧約聖書なんかでもトゥバルカインが出てきて楽器を作って音楽を演奏してたって出てくるんですけど、すなわち音楽っていうのは理性だけじゃなくて情緒、情緒の言語でもあるんですね。ですから理由は分かんないんだけども涙が出てくるっていうことありますよね。触れられてます。そして詩編の中には150編まであるんだけども、その中の7割がどういう曲賛美だったかっていうと皆さん想像つきますか？どう思います？喜びだと思いますか？どういう人間の感情が詩編の中で多く取り扱われていると思いますか？7割って言われてます。ちょっと皆さん言ってみてください。当てずっぽでもいいですか？どうですか？悲しみが出てきました。はい、その他どうですか？
怒りも
出てきますね。その他どうでしょう？苦しみ。その他は喜びも出てきますね。もう大体出たと思います。悲しみ、苦しみ、怒りも表現されている。実は7割はこの最初に出てきた3つなんですね。喜び以上に、あと喜びは多くの場合その激戦の後です。多くの場合涙と激痛と怒りの表現の後なんですね。おそらくですね、喜びという情緒とかその感情っていうのは悲しみや激痛や激怒を神と共にその良い名水と一緒ですね、いろんな地層を通ってそういう7割ですね、湧き水としてこう出てくる、それは喜び。すなわち本当に喜び、その悲しみとか怒りっていうのは神との関係の中で、もしくは適切に信頼できる身近な人との中で表現して、共に涙して共に怒って、適切にですよ、そこはね、誰かに危害を加えるということではなくて、表現して正直に安全な環境の中で表現して祈っていく中で希望が見えてきて喜びに変わる、踊りに変わる。涙は、苦しみの涙は喜びの涙に変わる。また神様こういう言葉が出てきます。神様は涙を全部その涙の壺の中に、袋の中に蓄えてくださっていて、やがて喜びの時が来る。すなわち本当の喜びって多くの場合そういう人間にとってごく普通にある感情を経て神との交わりがあって、神がそこに入られて生み出されているものというふうに表現されていると思います。パウロも、私は苦しんで悲しみを経て人から嫌なこと言われて、それを神との関係で表現した。すると慰め主であるイエス様が慰めてくださって、私の杯は怒りから慰めに変わって、そしてそれが流れ出るようになっていった。だから私は同じような苦しみにある人々を慰めることができるっていうふうに第二コリントでは言われています。急に喜び、慰めが来たという、命が湧いてきたという表現はしていなくて、本当に水と一緒です。雨水が地中に潜っていって流れていって、そして地層を通して名水が生み出されていくみたいな、そのプロセスなんですね。で、人間が人間として成長するというのはそのプロセス、過程を経てということを言っていると思います。ですから詩編というのはそれを忘れてないんですね。彼らはそれを歌った、表現した。ダビデなんかすごい勇気あるなと思うんです。それが、まあ、不適切な場合もあるかもしれないけども、バテシェバとの関係があった後、ナタンという預言者に指摘というか気づかされて、それで悔い改めて詩編の51編を綴って歌いましたね。すごいな。それ私はそこまでできません。でも誰かとの関係ではする必要性がある時があるかもしれません。ましてやもう少し表現しやすい怒り、 あのことで、30年前のことで、あの人のこのことで、自分は怒ってて、夜寝ると必ず思い出すんです。何回も許したって言ったんだけども、その人見るとまたその20年前のことが今の出来事であるから蘇ってくるんです。ないですか皆さん。経験したことありますよね。私あります。今もあります。今も進行形のものがちょっとあって。あるんですね。詩篇はそのためにあります。ただ私はその自分に対して危害を加えたって人にナイフ持ったことはないし、それはしてはいけない。その人を変に口外して、あの人こんなに悪い人なんだよっていうことはしない。でも大切な関係ならば、噂話ではなくて解決のために必要な人脈っていうのがあるでは、それはしなければいけないかもしれない。ありますね。それが発散をしないということですね。ただ抑圧もしない。ただしこれをこのままにしておいたら、私は 100% サタンの手玉に取られて、私は必ず嫌でもしたくなくても結局は破壊的な方向に行くっていう自分が分かるから、どうしたらいいかっていうところで神様は詩篇を与えてくださっています。例えば表現なんです。で皆さん、7割ですよ。神の民と言われている人々の人生の7割、彼らが作曲した作詞した曲の7割が悲しみ苦しみ怒りだったって表現しています。神様の前です。すなわち神の前では昨日のテーマと一つ、無防備になります。そして皆さん、神様の前で隠してどれだけ隠せますかという話です。アダムとエヴァは神の前でもう隠したじゃないですか自分を。ある人が言ってました。こういうことを学び始めて、自分は以前神の前でも鎧をかぶってましたっていうクリスチャンがいました。神の前でももう自分の本音を言わないで、そして祈ってた。すなわち神の前でもいい子になってた。表面的に神様と交わってた。祈りが、ね、解決しないんですね。神様は裸でいいって。あなたそのままでいいって。そのままのあなたを私は知ってる。あなたを許してる。愛している。あなたは私のものだ。親ってそうですね、子供が不正直だと悲しくないですか。子供が自分の気持ちをそのまま表現してくれるって、こんな幸いなことないなって。それがなくなってくると親は寂しい、悲しい、どうしてなるでしょう。皆さん、神様は私たちが神の子供として人に対する苛立ち、あんな人なんかいなくなればいいんだって一瞬思ってしまうことも全部ご存知で、サプレスですね、抑圧するんじゃなくて表現しなさい、私の前で。で、私最近こういうことを思い始めたんですね。まあ、この話だけでも私1時間ぐらい話せるというかしたいことがあるんですけど、結局クリスチャンになるっていうことは子供になることですけど、神様お父様との関係ではエデンの園の罪が入る前の状態で生きる、すなわち裸であっても恥ずかしくはない、裸であっても安心。裸っていうのはそのままの自分が見られても、特に神との関係で見られても恥ずかしくない、安心安全。自分の中には苛立ち、人に対する憎しみあるけども、神の前では知られても安全、表現しても安心できる、そういう関係ってあるじゃないですか。人との関係でも私そうです。自分割とその関係性の中で見極めると何でも表現するってことは、それも良くないんですね。人との関係の中でやっぱり節度ってあるし、ここまでは言ったら重荷を負わせてしまうかなってこともあるので、そこはやっぱり見極めは必要かなと。それが慎み深いっていうことみたいなんですけど、でも本当にこう無二の親友、私モンゴル人の牧師がいて、今仙台に1年住んでてですね、なぜか不思議なきっかけで出会って、その先生と私考えてるかすごく似てて、その先生もすごく正直で、何回も私は自殺しようと思ったんですって過去に、そうだったんだって。でもそれがちょっと慰めになったりして、まあ、その先生は大丈夫なので、もう先生も私に本音で話をするし、私もできるんですね。嬉しいです。皆さん、神様はそういう方です。詩篇っていうのは私たちの魂の、正直な会話、 言葉を表現しています。先に7割が怒り、悲しみ、苦しみって皆さん励まされません？どの時代でも今でもこれが人間のこの世に生きる現実で、理不尽なことあります。皆さん、本当はあるんですね。会って傷つくってことも、傷つける側かもしれないし、される側か、両方かもしれない。皆さん、本当にこれは現実です。皆さん、でもそれは神様がちゃんと私たちが成長するために、破壊じゃなくて人間性を豊かにするために用いてくださるものでもあるっていうことを、最後にちょっと皆さん心に収めていきましょう。神抜きで野放しにすると、人間性とか人間らしさとか豊かさを失わせていきます、壊していきます。ただ怒りを神が願った形で表現していくと、人間として成長します。あと同情深い、憐れみ深い、人の気持ちが分かる。でゴールはこういうお取り扱いを神様から受けると、私たちは傷ついた癒し人、ヘンリー・ナウエイの言葉ですよね、傷ついた癒し人というかになれるって、嬉しくないですか。私たちの傷や人から受けた理不尽な言葉やいろんなものっていうのは、それ自体は良くないんだけども、今度受けたら私たちその責任は取らないといけないんですね。どういうことかっていうと、被害者として暴力を受けた、それはその人の責任ですね。で受けて傷がついて怒るんですよね、私たちはね。正当な怒りもありますね、そこには。当然されてニコニコしてるというのは逆におかしいことで、自分の健全さが失われることがされたわけですから、それに対して怒りの感情はそれは良くないんだっていう、ね、当然ですよね。でもそれを神抜きでいくと暴力で、目には目だということでね、それは結局すると自分も傷つくんですね。もうそういうこと、天に椿を吐くのと全く一緒に戻ってくるんですね。だからそれは両者のために良くない、抑圧もダメ。じゃあということで表現でした。神様の前でその痛みを表現します。私はあの方の人の言葉で繰り返されることで、自分はこのような気持ちがあってどうしても解決できません。自分の中には憎しみが実は湧いてきてます。で実はもうあの人なんか消えてしまえばいいんだって思いも湧いてきます。非常に正直ですよね。詩編にはそういうこと書かれてます。相手の歯を打ってください。あ、本当に打ってはダメですよあの打たないためにも表現しないといけないということです。あの表現しないと打ちます、いろんな形で。それをしないために、サタンに操られないために、自分がサタンの手になって足になって動かないように、その前に支配されないように神に表現し、あと神様は兄弟姉妹100人と言いません、 2,3 人です。一人でもいいんです。聞いて表現して聞いてもらう人がいると全然違います。共同体の昨日文化って言葉出ましたよね。教会は新しい文化を神と共にカルティベイトして、すなわち耕して守って広げていく共同体だと思います。癒しの共同体って言われていて、そしてあの人間が癒されていく、回復していく、怒りからも回復して、それを健全に表現できるものになっていくっていうのは、これプロセスで、それこそカルチャーメイキングなんですね。文化を作っていく、大切なのは表現だということなんです。告白なんです。正直に、適切に、適度に場をわきまえているということも必要です。ですから100人全員に言うことじゃないです。アメリカって面白い文化で、日本と全く真逆にあって、初対面であっても急に、あ、実は私この間離婚して、こう家ではドメスティックバイオレンスがって、こういや、そういう人もいるんですね。まあ、それは文化の中でかもしれないけど、聞く方としては、いやー、なんてこと言っていいか分からない、それが適切かどうかは分からないんですけど、もう少しこうちょっと違う表現になっていくのかなと思うんですけど、あの本当に表現することによって不思議ですね。サタンに利用されることが少なくなってきます。そしてなぜか表現すると心の整理がついてきます。 で多くの場合あんまり長くですね長期にわたって怒りをですね温存しておくと、この怒りって本当は最初誰に向けられていたものかって分かんなくなっちゃうんです本当そうなんです。本当は A さんがきっかけなんだけども、たまたま B さんが通行に通った時にその時ちょっとしたことでもう今溜めてたものがこう出てしまうとかあるんですね。もしくは私昔の話をすると、自分の現場でちょっとすごく嫌なことがあって怒りを溜めて、そして家に帰ると子供がちょっとしたことで激情してしまって叱ってしまう。例えばちょっとカルピスをこぼしたぐらいなんだけどもそのカルピスをこぼしたことに対する制裁ってなくていいと思うんですよね今度気をつけて、ね、それがもう人生これでもダメになってからこんな反応っていうのは子供の責任じゃなくて私が溜めてきて、たまたまもう浅間山じゃないけども、ね、ギリギリのところに来ててちょっとカッてやってしまって、全然そのカルピスをこぼした子供が悪いわけじゃないけども、子供は分からないから、どうして自分はそんなに怒らなければいけなかった、この間ちょっと言われたのでごめんなさいってそういうこともあって思い出すんですよね。その代わりに今はさっきも言いましたように、うちに帰ってちょっと嫌なことがあって、どうしてもこれは自分は話をしなければ次に行けないなってことは子供には言いません。当然妻には話をして、そして家内も、あ、それは大変なことだねって、あのその妻の力って大きいです皆さんところで奥さんが、あ、大変だったよねとかですね、あなたはそんなの大丈夫だよって言うと、あ、本当に大丈夫だと思えちゃうのが大丈夫でも私言わんとしているのは生理ついてきたりするんですね。表現しないと何に対して頭きてるかと分かんなくて、聞いてくださる方がいるとその中で、あ、自分はこのことが原因でこういうふうに今怒ってて、ですから雷のように近くにあった平石に落ちるということはなくなるんですね。迷惑ですよね皆さんね、そんなの雷は近くにある平石に落ちます。でも分かってくると、あ、このことが問題で怒ってたから、それを神様にこのことで私は特定して表現して、そしていくと支配されなくなっていくんですね。放っておくと怒りが支配します。そして破壊的な行為を必ず生み出すのが怒りなので、でも、あ、このことで私は怒っていて、そしてこのことを野放しにするとこういう形になる、想像します。あ、だからサタンが利用すると困るから私は意図して妻に乗ってもらって、もしくは信仰の友で本当に親身になってくださる方いるので、その環境の中で解決をしていく、表現していくということですね。で、ちょっと言い忘れたことがあってちょっと言った方がいいので言いますけども、サタンは野放しにしている問題に手をかけます。本当なんです、皆さんボールダリングってしたことありますかね。私はできる体型じゃないのでしないんですけど見てるともう本当に雲のようにすごいでしょ。でもあれ、あの大理石で磨かれた大理石ってできますかね。また磨かれて、ちょっとこう出っ張りがあったりくぼんでるからそこに指をかけて登るでしょ。サタンも全く一緒だそうです。サタンは新しい問題を作ってそれを引っ掛け回すことはないみたいです。すでにある問題で野放しにして気づいていないところに手をかける。で、怒りはその一番格好の、その手をかける、かけやすい場所なんですね。というのはもともと破壊するって力を持っているので参加しやすいんですね。ということで皆さん、日が暮れるまでっていうのは本当にそこまでサタンに操られないように、すぐに解決できなくても気づいているっていうことだけで皆さんかなりブレーキがかかってきます。そして自分だけでブレーキをかけるよりも、そうですね、スタッドレスタイヤ1つよりも4本ついてる方が止まりやすいと思いますということで、あの仲間が必要です。タッグを組んで、そしてその仲間はそこで出されたことを絶対に口外しない、ましては号外を出して印刷しない周りに言いふらさない、もうそこで言われたことはそこだけのシークレット、秘密にして、その人の尊厳を保つ、守るっていうのはもう義務です、これは、ね、でもそこは安全安心、そして何年かかっても付き合う、大切だと思います皆さん。そういう仲間が 2,3 人いるだけでも私たちは変われると皆さん思います。何よりも自分たちの人格が汚されないように、 荒れないように、ましてやもう完全にサタンの手玉に取られていくような人生からは守られていくんじゃないか。そして突発的にサタンに利用されてしまうということはみんなあると思います。私もただそこであんまりがっかりせずに、あ、戻ればいいんだって神に戻っていきます。気づくんですね。ですからあんまり失敗したことでくよくよしない。ただ自分はそういう弱さがあると認めることはいいことです。弱さをちゃんと認識しているということは非常に健康なことなので、でも失敗はすると思います。でも何度も戻り続けていけば皆さんいいのかなというふうに、まあ、そのように思います。でレジュメいっぱいありますけど、うちに帰って読んでいただいて、特にですねこの怒りというこのプリント、今日もある方が質問を受けまして、昨日配ったプリントでちょっと難しい言葉があったということで、それは当たり前です。私もそうなんです。ですから分からないことは恥ずかしいことではなくて、私もいろんな本読んでいいなと思っても、これはどういうことだろうって悩むんですね。で悩むことはいいことで、1ヶ月2ヶ月悩めば、あ、こういうことかなって深まっていくんですよ。ですからこういうプリントも、何回も読むと目が開かれて、自分のものにだんだんなっていくと思いますので、1回読んで分からなくて諦めるんじゃなくて、続けて読んで、また分かったところを誰かと共有する、その輪が私たちを守るし、また成長させるかなというふうに経験的にも、私は思っています。本当は皆様にもう少し時間を取って質疑応答ということを思ってたんですが、すいません、ちょっと分量も多くてですね、一方的に喋ってしまったので、もうあっという間に、ここの時計は進むのが早いのかどうかわからないんですけどあっという間に10時になって、倍の速さでなんか回ってたような気がするんですけど、錯覚かもしれません。ということで12時になったので一応終わりますけど、なんか質疑応答があれば、はい。